いや本当にね、なんかなんかね、ありがたいなと思うな。こういうふうにこう、なかなか今私が先ほど話したことをゆっくり時間をとってこうやって話させてもらう場ってなかなかないんです。お寺にひょこっと30分来た人にね、この話をしなさいというのはできないんですよ。だから皆さんがね、こうやって同じとこに昨日も今日も座ってくださってね、こうやって聞いてくださるんで、なんか僕も自分で一生懸命こう言葉をまとめたいとか、こう話させてもらいたいという、まあ、そういうことがさせてもらえてるなって、本当にありがとうございます。ところでね、私も変なことばっかり言うんですけどね、その龍谷大学というところに2年間おったんですよ、上校生で。変だなと思ったことがあるわけ。普通簡単に変なの、僕のど素人さん、これど素人です、ど素人さんから見てね、この仏教は変だね、仏教じゃなくてこの学者たちのこの勉強が変だね思ったのはね、例えばこういう僕に見えてるところのこの方々の仏教理解というのはこうなんですよ、ね、大無量寿経という仏説、無量寿経という、それ真実の経を表さば大無量寿経これなり、親鸞さんも書いた5048巻のお経の中の一個選べと言われたら、他を捨てて仏説無量寿経、阿弥陀様の本願と、この本願は南無阿弥陀仏という名となって生活の場で働きますよ。あなたと体と一つとなって、あなたと一つとなって働くものを仏というんですよ。あなたの心と分かれない、あなたの人生と離れない、おトイレでも風呂場でも寝床でも集中治療室でも、はい、どこに行ってもあなたから離れない、その南無阿弥陀仏を仏というんですよ。それを救いというんですよ。これ以外に仏教なんてないですよ。あとは絵です。だからそれ真実の経を表さば、これ大無量寿経これなりっておっしゃったんですよ。ところがこの大無量寿経というお経をどう受け取るかということが、これが私たちの仕事というか、どう読むのか、どう受け取るのかっていうのがね、禅道だ、七高僧のご苦労ですよ。ほら正真にありましたからね、龍樹菩薩が出てきて、天神菩薩が浄土論を書かれて、そしてから尊蘭大師、道釈禅師、禅道、龍樹天神、曇鸞、道釈、禅道、源信、源空で七高僧で、この方々の教えを私は受け止めさせてもらって、この後についていきますという方が親鸞聖人で、この四郎新念仏偈の120行が出来上がっていますから、これ何を言ってるかといったら、仏説無量寿経をどういただくかという歴史なんですよ。これってね、絵で描くとですね、こうなっちゃうんですよ。僕どうしても僕が聞いてるとね、大無量寿経の上巻があって、ここに下巻があるわけです。上下2巻ですから、そうするとこうあるわけね。でここでこういろんなね話があってね、でここからピューってここがあってね、でこうなる。でここでまたね、下巻の頭でピューッと本願が出てきて、最後にピューッと本願が出てきて、こう終わると。まあちょっと絵が、まあ、あちこちあるんだけども、簡単に書くとこうなっちゃうんですよ。だから本願が偉い、本願が偉 かもしれん。私は素人やから分からんけど、だって私分からんねやから。僕にとってはただ漢字しか見えなかったから、ベラーって漢字があって、どんだけ見ても漢字の塀があってさ、漢字のブロックで、僕本当ですよ、夜中に油汗かいたから、夢の中で漢字がダーッ出てきて、どれも読めないの僕が。ね、勉強しなくていかんでしょ、坊さんになるんだから。開けても開けても漢字がダーッ、だから夜中夢に夢に出てきた。まあ、もう綺麗な字でしたよ。だけどどれも私は触れない漢字の壁、ただの。こんなことせなくちゃならんのかねって思ったね。だけどもう一つあるわけ、僕逆、別なの。いい、こっちはお経よ、この音楽。私ね、この9月に父が買ってくれたレコード全集をまた並べたんです。話とんでもなく変わったよ。ついてこれる？でね、ちゅうのはもう積んでばっかりやったので、父が買ってくれたな。父は高等学校の先生でした。で、子供のために本だけは買ってくれました。で、その世界レコ、あの世界クラシック全集っていう本がね、30冊あるんですよ。クラシック LP レコードのこんなんで、チャイコフスキーが1と2、バッハが1と2とか、モーツァルトが1と2とか、30巻あるのがね、あるんですよ。で、プレイヤーを直したの。レコードプレイヤーを修理したと。壊れてたから。回転がめちゃくちゃだから。直してもらったの。で、止めたらね、1冊が2800円でした。チャイコフスキーという方の一生が書いてあって、そのプラハかな、その街が写真があってこうあるんですよ。でそれ開くと、そのプラハの街とか、ウィーンの街とかね、写真があってね、でどんな恋をしたとかさ、あるわけですよ。ね、でそのレコード全集はね、もう並べたんですから、自分のいつもいるところに。で、改めて値段を見たら2800円でした。で、同じ世代の方に日高さんって保険屋さんが来たから、うちのいろんな保険を扱ってくれるから、日高さん見てって、ほらこの頃さ、ここ並べてみたんだよって、親父が買ってくれてね。で、年代を見たらね、僕の中学校のから高校1年に来て、高校1年の時に45歳で父は高等学校の教員を辞めたんです。おじいちゃんがもう高血圧で お坊さんができなくなったから、本当は45まで来て次は教頭先生、校長先生ぐらいだったんですよ。都城の普通科高校のね、西高等学校ってところの先生でね。で、45で僕が高等学校入学と父が退職とか同時なんです。だから父が買ってくれたというのは、私の中学校2年3年高校1年ぐらいで買ってるんですよ。で、あの頃の2800円って今いくらかねって、この松本保険屋さんが来たから、一緒にコーヒー飲みながらこうしていたら、いやあの頃僕は僕年上だからアルバイトしたけど、アルバイトでもその1000円ぐらいもらったかなとか、だからそれって6000円か8000円じゃないですかって言うから、親父はそんな人買ってくれたんやなと思ってね、まあ、大事してるんです。で、話次に行く。そこで僕はね、そのレコードの中でヴィヴァルディの四季というのが好きでね、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタラララララララララララ、知ってる？ちょっと声が悪いから、おじいだよ。これのね、これをね、何回も聞いたの。中学校の時、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番、 ぐーっともう胸が熱くなってね、そういうのとかね聞いたんですよ。で今でも好きなんです。でそれと僕はこれ重ねちゃうんですよ。だからバカなんです。で僕はこう思う、ここで思ってるとそのままですよ。今日はビバル、ビバルディの四季ってのは春夏秋冬があるんですよ。四楽章あるんです。一番好きなのは冬なんです。第一バイオリンがね、ソロが綺麗なんですよ。それを何と聞いてもそこが好きなんですよ。で、私が思ったことって、ビバルディは四季ってのは4シーズンよ。春夏秋冬。春夏秋冬、春はランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランラン冬の楽章を初めてイメージしただろうか。そんなことはない、そんなことはない。画家が絵を描くときだって、この絵はこの色が決めだとかいうのは最初の一点を描くときにもう決まってる。横山大観のですね、足立美術館っていうところにね、山桜の絵があるんですよ。あれが好き。この絵はこの色をたまたま描き寄ったらここが出てきたんじゃないで、明治はそんなことせんと思うよ。もうあのこれはあのイデアっていうんです。プラトンはイデアっていうのはですね、形になる前の形、絵になる前の絵、音になる前の音がね、もうなってるんですよ。ベートーベンも。だからベートーベンの部屋はね、壁に描いたんですよ、楽譜を描いて。だからこんなね、あの面白い人がいてね、折れるじゃないですか。ベートーベンの折れる時、壁に紙を貼っとったらね、ベートーベンが、ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン、それ剥がして売ったんですか、折れる時ね。だからなってるんですよ。そのピアノが鳴らなきゃ鳴らすのじゃないわけ。もうピアノもバイオリンも鳴る前にね、音は鳴ってるの。しかも一番ピークのフレーズが来てるんだよ。出なかったら作曲なんかできないですよと私は思う。絵も描け、本当の絵もすごいですね。この絵が、いや僕は描けないのよ。この間もね、足立美術館に行きましてね、立ち止まっちゃったんだがね、雲がかかっていて月が差している中に長い吊り橋があって、そこを歩んでいく一人の農夫が書いてあるんですよ。湿度が書いてあるの、湿度、春のもやの湿気が書いてあるの。油絵で声が描けるから、ヨーロッパで湿度とか空気を描くっていうのはできるだろうかって言ったとき、日本の画家ってすごいと思った。月が描いてるんですよ、霧も描いてるんですよ。そのもやの中に竹林がこう竹の葉がふわーっと映ってるんですよ。その吊り橋を一人がこう吊り橋、なんか竿を刺してこう歩いてる。子供が後ろからついていく。ただそれだけの今。湿気を感じるんですよ。もうすごいと思う。あ、僕もあったんだ。ここにうちの坊丸がいたから。これは宗教家だよねって。こんな目で物を見れるなんて、お坊さんにもできないよ。すごいよ。だからね、 あの絵を描く人、曲を作る人、いろんな世界にですね、ずば抜けたものを見る、見えないものが見える人はいるんですよ、やっぱり。まあ、そんなこと思うもんだからね。ヴィヴァルディは、フォーシーズン、四季というのを作曲するときに、僕の一番好きな冬の、あのバイオリンの、ソロのところは、もうなっとったんやちわけよ、僕に痩せると。これはもう、僕はね、もう20代の頃からそう思ってる。なっとったんや。出なかったら書けっこないやろ。もう、やっぱ小説だってそう思う。小説を書く作家でも、なっとったんやで。あとは運ばれていったんやで。ということは、これはお経に戻るよ。たまたま18番目にね、一切を救うという一行がありましたなんてね、言うなっちゅうわけですよ。元からなっとったんやで。どうしても、南無阿弥陀仏の浄土仏教を説かねばならんという、そこまで来てしまったんですよ、仏教がもう。華厳経によって、理論は体制化された、法華経も完成した。あのなぜそれがね、だんだんここ2年ぐらいで、だんだん僕はそれしかわからないんです。なぜそれが思うようになったかってね、ほらここにも来ているソナムさんあのインド人のお坊さんと出会ったこともね、一つ大きいんです。彼は僕よりね21歳若いんです。だから僕は65、彼は40死ですね、今ね。だけど彼はインドのシッキムというところ、これがインドです、これがインドです、これがネパールです、ここがシッキムです、ここです。ここに今だから44よ、ソナムさんお会いになったでしょ、ここにも来られたよね。彼はそのシッキムという国では子供が生まれましたら、どこの家でも2番目の次男坊はお坊さんだから、どこの家にも仏壇があり、どこの家にもお坊さんがいるという国なんですよ、シッキムというのは。だからインドじゃなかったら、もともとシッキム王国別個だったの。これインドが併合して乗っ取ったわけです。今インドになっちゃってるんですよ。だけどインドが完全に違う文化だったんですよ、ここは。で、子供が生まれたら長男が後継ぎだから、長男は田んぼ畑と家を継ぐ、次男はまあ我が家の代々の先祖様と、そしてこの王国の仏教という伝統を担わせなくちゃいけないから、次男が生まれたら3歳の誕生日の日にお寺に連れて行ったという、お父様ですよ、そういう習わしなんです。でお寺に行って、こうやってお嬢さんの前へこうやって行ったら、そのお嬢さんは頭でこうこうやって名も消え仏、名も消え法、名も消え僧、あなたはこれを守りますか、と僕ははいって言わなかったんですよ。言いませんよね、3歳だから。お父さんははい守ります、はい守ります、はい守ります、儀式が3歳になった日にお坊さんになって、でそのお寺のお坊さんから僧侶と認められた。その日から我が家の一番神様に座らせられたで、長男、次男、三男、兄弟ずらーっと、ここずらーっとご飯食べるとここに座る、お父さんお母さんここに座る、そのものはここに座る、一番神座で一番おいしいごちそうを食べさせて、よかったかというと違うんだって。他の子は学校に間に合うように起きたらいいんですって。朝は学校に間に合うように起きて、朝ごはん食べたら学校に行って、して学校が終わったら遊んで、 で晩ご飯食べてって普通の子供の生活。そのまま3時に起こされて、お前や坊さんだからお経を覚えなくちゃいけませんって。でお父さんはずーっと読むのをここで聞くんですって。本はないって。彼が一番驚いたのは、日本に来た時お坊さんが本を持ってお経を読んでたからびっくりしたって。お坊さんがタバコを吸うのをびっくりしたって。それとお坊さんが焼肉食うのをびっくりしたって。クリエイヤルってどうしようかと思ったって。ビール馬のしょんべんかと思ったって日本に浄土真宗ね、学びに来てね、だから坊さんが焼肉食う、タバコはね、湿気の異変ではね、酒飲むよりもね、こう軽蔑される。お坊さんがタバコ吸ったら、もう信用されない。お坊さんが本を持って読んだら、もう信用されない。偽物や。なんでかって言ったらね、3歳の時に、お父さんがここで、きれいなリズムですよね。取りしますよね。あれをこう読むのね、ここで聞いててね。3歳でしょ。でさ、パーン叩かれて。だからこっからですよ。これないのよ。ずーっとこれで。3歳、4歳、5歳。そして、10歳、15歳ってなった時に、彼と話をずっとうちに2週間泊まってたんです。南九州に来たらうちに2週間いるんです。夜はだから一緒にこうやって、僕は酒飲んでたからね。うん、彼が来たの。うん、って聞いた。だからね、15、6歳の頃は父が今度は、1週間でこれを覚えなさい。覚える人だと、そらんじるってこと。全部言葉が入って全部パーって言える。学校の勉強どころじゃなかったで。だから学校に行っても机の下でこうやってこれを覚えた。覚えないとお父さんが今日じゃこれって言われそうだ。それがね、龍谷大学で言いましたら、やっと大学院、大学を卒業して大学院で勉強するか、マスター博士課程とかで出てくるような、お坊
さんやったらしいですよね。
そういうね、龍樹の龍樹ビバシャウンとか、だからもうお経は完璧に覚えてるんで、15、6で、それもお経の今度は解説、それを覚えなさいって。覚えなかったら叩かれた。叩かれて、たとけたら裸で着物一枚着ないで外に立たされた。そしたら、ほら、ヒマラヤですよね。雪の山から風が吹いてくる。寒くてね。でも、氷の山ですよね。立たされたで。そうやって思いました。そこで僕ね、また一つ広がったんですよ。ああ、そうなんだ。だから、日本人の坊さんを基準にしてね、物を考えちゃいかんねや。こんな怠け者もな、もう向こうのお経が仏説無量寿経というお経が生まれてくる、書かれていく、その土壌っていうのはですよ、もう町中の方がお経がここに入ってるんですよ。一日中なってるの。だからこうやってね、今の学者がですよ、こう本をこう並べて、こんなことしないんだよ。うん、多分しなかったと思う。でも何かなし、何かよく分からんのやけど、何かなしにね、先ほど言ったよ、ここに戻るよ、こういう考え方じゃなくって、うん、お経の中に突然阿弥陀様の本願が出てきて、18番目にやっとこさ出てきて、一切の人々は南無阿弥陀仏を唱えたら救いますよというのが 48の中の18番目に出てきたから、あ、これがありがたいとか。ほんならまた仏説無量寿経の下の巻の一番頭に出てくるから、これがいいとかね。これを龍谷大学でですね、名所巡りって言うんだって。観光地巡り、全部を読んどらんのかな、読むかな、まあ知らんけど、でもそうじゃなかろうちゅう思うのよ私。いやだってこの経がもう解かれなくちゃならないというとこに来てしまうっていうのは、やっぱり先ほどのこれ、人間があるということ、人間を出発点として人間の経験や知識や能力をスタートとして、もっときれいに、もっと美しく、もっと賢くっていう、こういう仏教がもう完璧に理論化されてる。理論化ってことはええです、これ図式になって向こうにきれいに、これを僕は説明仏教というの、説明なんそれは、説明なの。薬で言うたら効能書き、あなたが飲む薬に書いてますからね。一錠一日食後にとか、三錠、15歳以上は三錠とか、15歳以下は一錠を一日一回とか書いてますから、で何に効くかに効くって書いてありますから、あれを効能書きで言うでしょ。向こうに置かれたわけよ。置かれた途端に理想はそうだけど、生活から離れました。そうだよ。で、だから仏説無量寿経というのは、もちろん18願の中に、18願って言うんです、覚えなくていいです。それはね、阿弥陀仏という仏様が私の名前を唱えたら、あなたは無条件に仏様の極楽に生まれることができます。あなたは修行はいりません。あなたの心じゃなくて、私が仏の心をあなたに差し上げますから、その心をそのままもらって、お念仏、何万ラブ何万ラブと、お念仏一つで極楽往生ができますというのが第18番目だから、本願中です。じゃあそのことはそこだけに書いてあるのかっていうのが僕が言いたいことなんですよ。文字としてそこに書いてありますよ。だけどこの経ができたということは、この経がどうしても出なくちゃならなかったということは、もうあったんや、もうな、やっぱ音楽で言えばもうなっとったの、ここに。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、もうなっちゃったんよ。これでなかったら一切の存在は救われん。でそこでね、仏説無量寿経っていうののね、これに兄弟があるんです。兄弟が、仏説無量寿経というお経はね、阿弥陀様の願いが阿弥陀様の願いがね、48書いてあるんです。だから48願経って言われてます。で、同じようにインドで生まれて、で今でも残ってるお経があるんです。阿弥陀仏という仏様が24一切の人々を救いますという24願経というのがあるんです。36願経っていうのがあるんです。それはお坊さんだったら真宗聖教全書というのに載ってますから、うん、その中の一番完成20だから、一つのお経で阿弥陀様よ、法蔵菩薩阿弥陀様は24願いを起こされ、次のお経では36願いを起こされた。です、完成された最後の完成形が今私たちが読んでる だから親鸞様はだからその24の経も引用してるんですよ。あの教行信証という本ではそこからも引用はしてるんですよ、書いてるんです。だけど親鸞様が一番元となさったのが48の48願っていう、今私たちが受け取っているそのお経はね、真実の経を表さば大無量寿経これなりと言っているのは48の経なんです。そんな覚えねえからね。だけどここで面白いことがあるの。これだけのお経がさ、24願経、36願経、48願経ってこうおそらく発展したんだよ。発展したんですよ。それはやっぱ48願が最後でしょうよ。こう発展したんですよ。でね、その序文、だって48が書かれ、言われるお経の中で、こうやって人々を救いますよ、こうやって命を救いますよというのが、ここが出てくる、この前ですよ、前。お経でいう。この前の下りがね、一番長いのがね、48願経なんですよ。長いも長いの。長いの。僕初めてね、理工大学行って、これ読まなくてはならんときね、なんでこんな長々とね、もう前触れがあるわけ？長すぎる。で、この頃、また気になってね、他の教の前、序文っていうのがあるんです。全部あるでしょ。あの、いろんな本に序文があるんですよ。この本は何て書かれたか。いつどこで誰が書かれたかというと、ずっと一応下りがあるんですよ。それで物語が始まるんですよ。この前の下りが一番長いの。48番で、他の今日全部見てもですね、こうは書いてないんですよ。ある時お釈迦様は領寿船というところにおられて、そして1万2千のお弟子と一緒でありました。ここから始まるんですよ。ガーモン尿税一時仏十万二千句って、でここからこうお経が始まるんですよ。ガーモン尿税一時十王者定義釈千中陽大ビーク主万二千句一歳大小人数言い出つて、こうやって始まるんだけど、ここ何言ってるかって言ったら、お釈迦様が王社城というところの義釈仙というお山にこうやって、さあ今しもお経を説こう、お説教をしようと大寂情、もう深い深い深い静かな心になっていらっしゃった時に、周りは水を打ったような静けさでありました。今日は何のお話をなさるだろう。小鳥とも音もせずにみんなが待っている。その待っている人たちは1万2千人おられました。ただの一般大衆ではありません。ここには大歌唱尊者、シャリホツ尊者、六賢連尊者というお釈迦様、十大弟子というお方もおられ、菩薩様もおられ、一万二千人のもう仏様のお悟りに達したか、もうすぐそこに行くという方々ばっかりがここにひしめいて、みんなじっと静かにおられました。なかなか話さんのよ、お釈迦様は。話さんのよ、これが言えねえ。なかなか話さん。じーっとなさってるとね、1万2千人の方も、多分3時間でも4時間でもね、しないんだよ。 分ね、そうなんだよ。例えばね、皆さんがここに来てもね、すぐ始めずに始めたいかんのよ。なんでかわかる？洗濯物を取り入れてきたかなとかね、頭があちゃこちゃいくのよ、やっぱり人間は。体は来たけどね、心はまだね、座っとらんのよ。だからね、こうやってね、こうやって、お勝手口の鍵はしたけど、玄関してたかな、それか、洗濯物取り入れたかな、それか、子供が戻ってきた時のおやつはテーブルに置いとったかな、大丈夫かな、なんじゃかんじゃやるわけよ。まあ、例えばよ。だからね、座ってると、ずーっと座ってね、全体がね、じんじんじんじんってね、深く深く静かになるわけですよ。お釈迦様だけ一人じゃない。で、一言も聞き漏らさない。何をおっしゃるじゃろう。これ素敵だね。ね。そしてこんなお経がこうなる。さてですよ。さてですよ。ここにお集まりの皆様はどなたかと言いますと、で来るわけですよ。今からおしゃべりをするお釈迦様じゃなくって、ここにお集まりの皆様はどんな方々かというと、もともとは4月8日にお城の王子様としてお生まれになって何不自由なくお過ごしでありました。文武両道に優れ、馬術も学問も全ては優れておられました。ある時お城の門を出られてみたら、年を取る人たち、病気をする人たち、死んでいく人たちを見られて、哀れとおぼしにしなって、この方々を救いたい、人生の最も大事な問題は年を取る、病気をする、そして死んでいかねばならんという人間の問題であると思われました。そしてこの方はお城を抜けてお修行を始められましたと始まるんですが、誰のことこれ？これ変だよね。修行を始められて権禄6年お悟りを開かれました。最初は悟りを開いても、この悟りはもう誰にも分かるまい、みんなは食うて寝て生きればいい人たちだから、こんなこと言うても誰も振り向いてくれんだろうから、だが私はこの悟りを得たから、もうこのまま死んでもよい、満足じゃと言うて黙ったままで死んでいこうと思われましたら、天から梵天という神様が降りてきて、お釈迦様と、あなたの今のそのお悟りを人間に人間の言葉で話して説いてくださいと伏して頼みました。お釈迦様はそれを一度二度と拒みましたが、三度頼まれて、じゃあと立ち上がって、ベナレスブッダガヤで悟り開かれて、ベナレスというところは350キロあるんだね。350キロ。そこに歩いて行かれるんです。そして、自分と一緒に修行した5人の仲間に、私は仏陀になった。目覚めたよっていうお時になって、5人のお弟子ができました。それが60人になって、やがて広がって、仏教という教えが広がりました。お釈迦様は80歳で亡くなられるまで、行く先々で出会った人々を皆を救いになって命終わって行かれましたが、しかし滅度を取りたまいて、滅度中だ、もう人間のお姿を終わりになって、人間のお姿がもう80年の2月15日に終わったんです。常在すること極まりなし。ということは、お釈迦様が亡くなって何百年も経ったけど、 今でも人々を救い続けておられる方がこの方であります。ということがね、1万2000人の聞いてる人たちの経歴だというんですよ。ちょっとハートがええとか言うね。ええと思わん。僕なんかね、こうこれ何回読んでもね、ここでこうへあなんかこうへ平行感覚がひっくり返るようなさ、なんかこう展示がひっくり返るとこう。これはお釈迦様でしょ。なんでここに聞きに来ている人とが同じなの。だから普通私たちは 別をやりますよ。別、逆を。ご講師紹介、こっちからこう皆さんこう聞いとってよ、聞いとってよ。1万2000人、ね、飯塚市体育館は1万2000人入らん。いや、東京ドームいいですか。ここでこう東京ドームにあの明石家さんまが出ましてね、本日お招きしておりますご講師はお釈迦様と言われまして、インドからおいでになりました1万2000人の皆様、ようこそさんまです。ではただいまから ご登場いただきますお釈迦様でございます。どんなふうな方かと申しますとってな、ダダダダダダダダダとこういう、まあ桁外れ、もう地上で最も素晴らしい方がどうぞこうなってただいまご紹介に預かりました出てくるのが我々のやり方でしょうか。この感覚で何回読んでもよくわからんのよこれ、ね、なんでこの書き方なの。わかる。これ僕 何年も悩んだよ。何年じゃないよ、何十年悩んだよ。ここが分からんのになんで18番が分かったらいいわけ。僕こういう本の読み方が許せるわけですよ。お経は阿弥陀様の本願が書いてあるから、この本願を信じたら極楽に行くんじゃ。許せん、そういうのは僕にしっくりこないわけ。それは私にここどうなっとっとかってわけ。本読んだ。だから金子大英って方のね、仏説無量寿経講話という、あのお東さんが多いよこれ。お東さんはやっぱり細々読むよこれを。お西さん雑よ、この辺なんで。まあ、偉い先生方ですかしね。途中のこの辺からはもう雑。はっきり言わせてください。雑と私が思います。もっといらっしゃるかしらんよ。僕は田舎もんやから知らん。京都に近づかない人間だから知らん。あんまり縁がないから、飯塚には縁がある。お互いに田舎の香りだから知らんから何とも言えんけども、お東さんの方が恋とか丁寧に読むよ。だから曽我良人さんとか金子大英さんとか、明けガラス早全集買ったよ。7万だよ、学生で。その時も親に言うた、嘘言うた、本買うからお金ください、仕送りください、仕送りも本買うと来たよ、買ってね。分からんの、そこばっかり読むよ。全部は全集でも全集読む力ないから、そこばっか。なんでだから金子大英先生はね、こう書いてた、説教道徳って優れたお話というのは尊い方が聞いてこそできる。そうです、今僕これ初めて言えてます。なかなかできない。時間もいただいて、そしてこうふんふんって言ってくださるから話せてるんであって、自分一人でやれって言われたらできない。だから聞いてくださる方が、あ、面白がってくださってるなとか、なんとなくうなずいてくださるなって思うからできることよこれ。 あの、なんていうのこれ、同じ共同制作だよね、これ。そうなの。だから金子先生は解くものと聞くものが同じ高さであるからできるんやってわけ。解くものだけが偉いんじゃない。聞いてくださるおかげで話す側が救われていくんです。話させて救われていくんです。ああ話させてもらいました。たまりたまってたものをやっと出せる。上みたいにたまってたものがね、やっと出すことができましたというのは聞かれてくださるからです。これ書いてあった説教道徳って。僕は納得した。それはなるほど、そりゃそうだ。そうでなくちゃならん。プロ野球のピッチャーの球は、大谷投手の球はね、中学生が受けたらいかん。死ぬ。中学生をキャッチャーに座らせたら投げられん。怪我させるから。できないですよ。例えばプロレスラーとプロレスラーだからね、できるんですけど、素人相手にプロレスラーがやったら死にますよ。あれ、受けてる側がね、同じ力だからやれてるんですよ。負けたふりしてますけどね。だから、そうなのよ。だから、説教道徳ってのは分かったんです。でも、僕の中で腹の虫が収まらんわけよ、それじゃ。そんなことのために根源文字を使うか。文字数。こんなページを使って言わんならなんことかな。で、その後があるんです。お釈迦様のご一代がずっと書かれた一代があったら、次はここで話が終わるんです。そして何が書かれてあるかって、そこでお釈迦様にこんだけの立派な方が聞いていました、お釈迦様と同じ経験人生を歩んだ方がおられました。さあそこで阿難というお釈迦様のいとこがみんなを代表して初めて物を言うんです。そこで初めて音が出るわけ。今日世尊、今日のお釈迦様はなんとお姿が美しいのでしょうか。今日世尊、あなたは一番太陽のように輝いておられます。今日世尊、あなたは人類のすべてのお同士、人類すべての先生でおられます。今日天尊、一番気高いお方よ、あなたはもう極楽の仏様のお使いであられます。五回言うんです。でもお釈迦様はニコッと初めて笑うんです。阿難よ、誰かがお前に教えてそのことを言うたか、それともお前は自分の目で自分の感じで今日の私を見たのかって聞くんです。そしたら阿難が言うんです。いえいえ、誰も私に教えたものはありません。私は25年お釈迦様のおそばで洗濯をしたり食事を運んだりお使いしておりましたが、今日のように気高い美しい立派なお釈迦様を拝むのは初めてでございますって言うんですよ。そうするとお釈迦様はね、今日私は私がこの世に生まれてきたわけを説こうっておっしゃるんですよ。これが正真言の如来正意高出世。如来とお釈迦様、お釈迦様はなぜどんな目的でこの世に生まれてきましたかということを今日こそ言おう。これが仏教の根本問題なんですよ。5048を今日があったけど、何を5048も求めたかといったら、お釈迦様はわざわざ何のために人間世界に来られたんだろうということやからね。そしたら言うんですよ、私は今日初めて 私がこの世に人間という手足姿を持って人間の言葉となって来たわけを語ろう。このことを出世本願と言いますね。出世というのはこの世に出てきた人だよ。本願というのは本当のわけですよ。この世に生まれてきた本当の目的を語ろう。今日こそ時が来た、場面が整ったわけですよ。木が熟したわけですよ。そこでお釈迦様がね、おっしゃる。昔ね、私より前にね、仏様がおられたよ。はじめに上皇如来ましましき、そして公園の遠の校、学校日光でずっと仏様がおられました。これ皆杉玉襟、仏様の名前がずっと出てくる。ここに出世本願です。ここでずっとあったこのお弟子さん方がみんなが待って待っていると、阿難が代表して質問をした。お釈迦様は、なんで今日はこんなに美しいの？なんかわからんけど、もうすごい、もう肌からどっからか光が出てるぐらいすごい。どうなっちゃった？なんか言うてください。お前は本音で言うたか、おだてたか、お前は自分で気づいたか。いえ、私はあなたの身の回りの世話をしておった阿難です。毎日あなたを見ております。その私が驚きます。今日は違いますって言ったら、お釈迦様がね、ややしかり阿難よ、今日こそ解こう、ね、よく聞きなさいよ。私は今日仏教の本当の中心を言うよって言うんですよ。で、次にここに53の仏があったと言われて、これ皆杉玉襟、53は杉田の。そしてその次に石材王という菩薩がおられてね、もともとはお城の王子であったけども、一切の人々を救いたいという心を起こして、王様を捨てて、位を捨てて、財産を捨てて、生まれて年取って生きて死んでいく一切の命を皆を救いたいという仏様がありましたよ。つまりこっちの宗教、この宗教エコーテンス、完成された、完成された永遠のお悟りの方から濁った人間世界に降りてくる仏教、お前から上がってこいという仏教じゃなくって、出来上がった仏様の心、出来上がった修行、出来上がった極楽、全部出来上がってるところから一切の人々を救っていくという教えが降りてくる仏教が、ここから始まるんですよ。で、これなんで53かって言われて、なんで53でしょうか。さっき言うたよ、僕ね、こう数字にこだわるの。偶然でさ、書く？そんなこと。華厳経の修行仏教は52段、52段の仏教はもう終わったって言ってるんじゃないでしょうか。これないでしょうかとしか申せません。もう2000年遡った人にインタビューに行けませんから。どなたか分からんけどね、こっちにテーブルレコーダー持って、すいません、ただいま大無量寿経の制作現場に来ております、ね、インタビューしてみます。できるなら行ってみたいけども、なぜ53なんですか。 なぜお釈迦様が一生かかったのがお釈迦様のご講師紹介じゃなくて集まった人々なんですかって言ったら、やっぱりね、先ほど言ったでしょ、比叡山のくせもないし、名前も残らなかった、お経にも書かれなかった方々が懸命にお釈迦様の教えを守って求めて生きてこられた歴史ですよ。これもなかったら仏像はなかったの。やっぱりだから簡単にね、あら自力やがなとか、あら禅宗やがなとか、それはいかん。私は買うんですよ。この間はね、花園大学が出してくれる22巻の禅の五六条講だ。
今大事な話やけ
ど、
我慢しちゃう
けど。ごめんごめん。もう終わるからね。あと明日よ。いや、そうね、そう簡単じゃないで。自力中継で抜けてるもんや。やっぱり他力のところまで行ってますもん。そうなんだよ。なかったらね。
もうやめる
って言うんじゃん。うんうん。座ってないね。ね。そう簡単ですよ。あれ自力やがなとか、あれ多収じゃがなとか、そう言っちゃないよ。やっぱね、それなのに、ね、重なってね、だからやっぱ53はね、一切の方々のご苦労のおかげで、とうとう、凡夫のままで救われるという仏教を宣言することになりましたということじゃないかな。ごめん、ここでかなで終わってしまうけど、僕は、それをずっと、まあ、そうね、27、8から、変化が湧いてきて、うん、今そう思ってるんです。あのお説教中なのに思ってるで待ってかんのよ。これやから、こいつのことやから。
これですね。
うん、まあ、こいつのね、だけど皆さん、これは僕の意見発表会じゃないんだから。だけど僕は阿弥陀様のご本願っていうのはね、やっぱりね、いろんな歴史を通って、そしてね、私たちのところに届けてくださってね、そして唱えやすく保ちやすい、どなた様であれ、あなたがお布団の中ででも、お風呂場の中でも、何万だ、何万だ、何万だろうと、あなたの口となってくださる仏様、あなたの口から出る永遠、あなたの口から出る永遠なんですね。あなたの口から出る如来様なんです。ということはね、あなたの口からあなたの音となって、お前を救うぞ。私の方から来るから、そのままでよい。という仏教がね、浄土真宗。だから浄土真宗っていうのは宗派じゃないと僕は言いたいの。宗派みたいなこと言うな。浄土真宗とか。宗派じゃなくてね、阿弥陀様がですね、仏様がですね、仏道を立派そうな立派な絵のような形のね、仏道だったらとても歩めない私のためにですね、お念仏というお姿になって、そして日々普通の生活しながらですね、何万だ何万だ何万だって言えるんですよ。じゃあちょっと、はい、皆さん、何万だぶ何万だぶ何万だぶ何万だぶ、ありがとうございます。まあちょっと長引いてしまったけどね、おかげさまでなんとかここまで来ました。